どうも、毎度さん、石川県の変な米農家、青い T シャツ、竹本です。今回は、100年酪農っていうポッドキャストを配信している青沼明くんをゲストに、僕と伊藤くんと青沼くん3人で話している回です。青沼くんは酪農家で、第三者承継で就農したっていう、M&A で就農したっていう面白い経歴の方なので、事業承継案件として面白い題材かなっていう感じですね。全部で3部作で、今回前編、次回中編、最後後編っていうような3部作でお届けしたいと思います。それでは本編どうぞ。
青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん、石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。今回も、おっさん3人の GRP 方式で配信したいと思います。まず、種もみの伊藤くんです。
はい、お願いします。
お願いします。もう一人、今回初登場、青沼くんです。お願いします。
はい、富山で酪農をやってます、青沼です。よろしくお願いします。
お願いします。青沼くんは、100年酪農っていう、ポッドキャスト番組始めて、今結構エピソードいってるよね。
そうですね。40は超えてたかも。
ハイペース。
聞くのが追いついてないですね。
一応今年の7月から、はい、始めさせてもらって。
うん。
はい、コツコツとここまで来ました。
7月から始めて40ってすごいペースだよね。
そうですね。そうですね。やっぱ、情勢も情勢なんで、結構話題に、話題に書かないですね、今は。はい。
という感じで、石川、富山の2県で、なの、やけども、こう、オンライン収録という感じでね。
そうですね。
じゃあ、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
で、ゲストの、青沼くんといえばっていうところで、はい、第三者承継で就農したっていうところが大きいトピックなので、第三者承継ってまだまだ耳なじみない人もいると思うんで、今日はその辺を深掘りできたらなと思います。で、青沼くん自身は非農家出身で、いわゆる新規就農しようっていうような形で第三者承継っていうところなので、まずその経緯っていうところを聞いていこうかな。農業をしたいと思ったっていう、その初めのところってどういうところなのかね。
そうですね。本当一番最初のきっかけ、中のきっかけは、中学2年生の時に、進路を考えてたんですけど、そのタイミングで、将来自分がどんな生き方をしていこうかなって考えた時に、うち両親が共働きのサラリーマンなんですよ。で、本当朝早くに家で出て、夜はもう9時過ぎに両親家に帰ってくるみたいな。で、もう休みは日曜日だけっていうような働き方をしてて、で、親のしてた仕事に興味あったんですけど、働き方の部分で、本当家に寝に帰ってくるだけ、みたいな生活を見てたら、ちょっとどうなのかなっていう、ことを思ってた時に、テレビで、牛の放牧風景が流れて、偏見ですけど、その牛を眺めてたら生活できる人がいるんだっていうところで、酪農を知って、それで農業高校へ進学して、っていう感じですね。で、まあ、その過程で、まあ、従業員っていう選択肢ももちろん最初あったんですけど、やっぱそうやって家で牛を飼って生活するってなったら、従業員よりはやっぱり経営者かな。っていうような思いが出てきて、酪農家になりたいっていうことで、はい。
地元にその酪農関係の農業高校あったって感じ？
そうです。まあ、地元っていうか、私出身広島なんですけど、その広島の農業高校で乳牛飼ってるところがあったので、そこに進学できたっていうのは大きかったですね。
酪農やっとる農業高校って全国そんなないよね、多分。
そうですね。年々減ってると思います。やっぱ管理の負担先生の負担がすごいので。珍しいですね。
産地周りとかじゃないと、今はなくなってきとるっていう感じかもしれないね。
そうですね。もう多分数えるほどしかないと思う。
で、農業高校行って。
で、まあ、その、酪農家になりたい。で、じゃあ経営者になるんだったら、もっと、深いところ、経営の部分とか、あと、酪農だけじゃなくて、農業全体を理解してないと、経営者としてはちょっと不安じゃないかっていうことを、高校の担任の先生が言ってくれて、それで大学進学をしますっていうことで決意して、まあ、推薦面接ですけど、それで、受けたんですけど、それで、乳牛がいる大学。で、乳牛はやっぱり暑さに弱いので、北の方に行きたいなっていう思いがあって、で、考えたときに、まあ、帯広畜産大学が一番にやっぱり上がったんですけど、レベルが高すぎて、ちょっと無理そうだっていうことで、いくつか他の候補探したら、まあ、新潟大学が候補に上がってきて、そこにちょうど、装置学、牧草とかの、研究室があったんですよ。で、私自身がその牛の放牧から酪農を知ってるので、やっぱその部分の研究に興味があって、それで新潟大学にもう一本に決めて、はい、進んだって感じです。はい。それが北陸に来たきっかけ。はい。
北陸やね。
じ
ゃあ、もう、高校のこの進学決めるタイミングでも農業経営者になるっていうのは、ほぼ決めしとったって感じ、
頭にありました、完全に。はい。
で、そっから新規で、まあそっか、新規で経営者になるってなったら新規っていう話になるんか。
やっぱりその、酪農畜産で、その経営者になる、畜産の経営者になるって言ったら、相当やっぱ資金面でハードルが高いので、当時やっぱり言われたのはどっかの、向こうに入るのが、それが現実ベースの話だろうっていうのはすんごい言われてて、でもやっぱ、それとこれとは切り離して考えたかったから、まあ、って言ったらなんとかして酪農家になる方法、他にないかなって探してたら、農業系の求人サイトを見てたら、後継者募集っていう形で、求人出してる牧場があることに気づいて、そこが第三者継承に触れた最初のきっかけ。
なるほどね。
そこから意識してましたね、第三者継承は。
はい、これ質問なんですけど、酪農、まあ、畜産関係の人で、青沼さんの知る限りで、新規でやってる人っているんですか？
新規で始めてる人はいます。
で自分で牛を揃える前に、まず、牛舎とか、まあ、豚舎とか、建てて、
完全に新規ですか？
そう、いや、そうそうそう。例えば、米とか野菜だったら、まず田んぼ畑を探して、
は
い、自分でトラクター買って、とかってやってる新規就農者の人っているじゃないですか。
はい、
それはまあ大変だろうけど想像できるんですよね。で実際何人か顔も思い浮かぶし、だけど酪農畜産関係で、その牛舎を建てて、でそこに牛を何頭も揃えてっていう、そのレベルから始めてる新規就農者っているのかなっていう、そもそも漠然とした疑問。
俺の知る限りではいないです。
いないですよね。
はい、
むしろ物理的に無理だっていう方が正しいんですかね。
そうですね。相当ハードルが高くなるのが、まあ、まず資金なんですけど、資金もあるけど、やっぱり、その、牧場を始める土地の理解が、まず得られるわけがない
ああ、まあ、匂いとか、そうい
そうう です
のと
ね。
か。うん。
うん。畜産始めるって言ったら、やっぱり牛舎建てないといけないんですけど、それやるときに、もう基本的に、もうその自治会単位での了解をもらわないと牛舎すら建てられないんですよ。
おお、なるほど。
もうかなりだから、田んぼをちょっと借りて始めるとか、そういう次
うん。
元じゃなくて、
もう。
もう農業委員とかをもう飛び越えて、本当自治会単位で許可もらわないといけないから、現実的にそのね、よそから来た人、もしくはまあそこに実家があったとしても、新しくその経験のない人が 牛舎を建てて畜産を始めるっていうのは、ちょっと無理なんじゃないかなって思い
で
ます
よ
す
ね。
ね。
なんかむしろそれでいいんじゃないかなと思ってて、なんかこう、米とか野菜で言ったら新規就農者がゼロからっていうのが普通にあるんですけど、僕はなんか新規就農者、まあ、新規就農支援とかっていう、そういう概念自体がもうなくなればいいんじゃないかなと思ってて、要はそれはもう全くゼロからさっき言ったように田んぼ探してとか、そういう就農のパターンはもう全く存在しない方がいいんじゃないかなと思っていて、それはすなわちもう第三者承継、市の第三者承継とか、まあ部分的にでもいいですけど、そうやってもうすでに経営してる人の、まあ何らかの資産、財産、あるいは技術を、バトンパスを受ける形で収納していくっていう、まあそれがスタンダードになった方が、新規収納者にたくさんお金払って定着しない、どうしてだみたいなことで、なんかこう、やって不毛な、で、税金もたくさん使ってっていう。で、一方で後継者がいないみたいな話で。なんか、だけどそのマッチングってみんな考えりゃわかるだろうっていう気もしてて。だけどそれが、あと、米とか野菜の世界、まあ家事とかも含めてそういうとこは進んでこない。一方で酪農畜産は、まあその第三者承継の形がいわゆるスタンダードというか、まあ、それしか選択肢がないっていう意味も含めて、けどそれでいいんじゃないかなっていう気がちょっとしたんですね。
で、
そう
米
です
も
ね。
実際、こう、時代とともに規模拡大が進んできとるんで、実際米で新規収納っていうのは、だいぶハードルが高くなってきとるっていうところが正直なところなので、なんか、酪農畜産が見てる今の景色っていうのは、米農家の20年後とかっていう感じで、ゼロからの新規収納で米っていう選択肢っていうのはほぼなくなっていくんじゃないかなっていう感じだよね。なので、求人の中でも後継者募集っていうような、そういうのが出始めるのも、そろそろ、米とかも、その世界に突っ込むべきかなっていうところがあるよね。
そうですね。もう、開始するのに相当な資金が必要になってくると、もう実際そうなっていくだろうし、やっぱり、それのいい点っていうのは、地域は絶対安心してくれると思うんですよね。いくらか。そこで、やっぱり、もともとやってた人からちゃんと教えてもらってる。もしくは、そこでやってた人が認めた人に売るわけだから。って言ったら、もうわけもわからず、農業のことわからない人が、その人を判断するよりも、だいぶ地域としても安心すると思うんですけどね。
新規収納でも、割とね、石川も富山も何やったかな、指導農業士っていう制度
富
が、
山ないですね。
それがきちんと機能してるっていう地域が全国のあちこちにあって、で、新規収納するっていう時は、なんか、お師匠さんみたいな、こう、60代とかの農家の人が、なんか、据えられて、その人が地域にちょっと太鼓判を押して、こいつは新規やけど、私の知っとる子やからというような、そういう睨みを聞かせるというか、そういうことするおかげで、新規がこう孤立せずに、地域に交わっていけるみたいな、そういういい仕組みが石川も富山もないっていう話ねんけども、そういう、こう新規収納あるあるっていうのが、 ならずにちゃんとしてる地域もあるってとこやね。
うん。
うん、俺の場合は、良かったのが、その地域で酪農やってた他の、今回、うん、引き継いだ牧場とは関係ない、うん、同じ市内にはあるんですけど、また別の牧場の人が、わざわざこっちまで来て、自治会長さんに一緒に会ってくれて、
うん、
うん、こいつなら大丈夫やからっていうふうに言ってくれたんですよね。
うん。
それがあったから、かなり自治会からの受け入れっていうのは、うん、スッといった感じしました。
うん。
から、そういった仕組みが機能している地域があるんであれば、やっぱ真似するべきじゃないかなって思いますね。はい。
なるほどね。結構、思った以上にハードル高いよね。酪農やろう
と。そうですね。畜産業は何するにしても。ああ、
うん。
事業をやっている最中でも、やっぱ何か、その、頭数を増やすとか、うん、新しく建物を建て替えるであっても、地域からの承認をもらわないと何もできないっていうような感じなので。
うん。
うん、あまり身勝手にやれないんだなっていうのは、
うん、
今実感してますけど、
うん
うん。やっぱりその資金面がすごい多額で、
うん、
私始めた時は3700万を広告から借り入れるっていう、その新規、
うん、
収納者が借り入れる資金、満額借りたんですけど、
うん
うん、そんなんじゃとても畜産始めれないので、その家を買うような借金で、うん、牛舎買って牛を揃えて、で、機械設備整えてなんてとてもじゃない。
うん、うん。
とても無理な話で、で、今やっぱ畜産自体の規模もどんどん大きくなってるから、
うん、
今しっかり経営ができてる牧場を仮に引き継ごうって思ったら、ただ引き継ぐだけでも、とても3700万で買えるような設備じゃないので、
うん、
うん、やっぱり現実的にその3700万っていうお金で牧場始めようって思ったら、もう老朽化した、
うん、
もう今にもダメになりそうなものを、その少ない金額で買い取ってなんとか工夫して始めるっていうのが、
うん、
うん私の時はもう基本的だったんですけど、今その後、その農水省の方とかもヒアリングしてもらえて、何がハードルでしたかっていうことを聞かれたりもして、で、それに受け答えしてたら、やっぱそもそもの資金、借りれる資金が少なすぎるから、変な苦労をしないといけない。
うん。
ので、もういっそ1億とか貸してくれた方が、まともな経営ができるから、最初から。
うん、
召喚がかえって楽なんだよっていう話をしてたら、今特例で多分その1億まで、
うんうん、
借りれるようにはなってるはずなんですけど、
うんうんうん、
これなんか畜産とかってその今おっしゃったように経営規模がまず大きいというか、
うん、
小さく始めるっていうのが酪農の場合は難しいんでしょうねきっと、
うん、そうですね。最低でも酪農家として認められるには、
うん、
要は牛乳を取りに来てもらうためには、
うん、
5頭以上最低でも買わないといけなくて、うん、で、仮にじゃあその最低の5頭だったとしたら、高々の乳量しか出ないので、
うん、
収入を嫌がられる場合が、
収入って、
牛乳を集める、
わかります、
うん、業者が、はいはい、経費ばっかりかかるわけじゃないですか。
うんうん、
で、嫌がるからもっと絞ってもらうと取りに行かんみたいな。うん話も出てくるので、
うん、
やっぱ一定数、今で言ったらまあ、最低やっぱ15頭以上、
うん、
どんなに小さくても、
うん
うん、っていうような感じのイメージなんですけど、仮に15頭でじゃあやったとして、その、まあ、どれだけの資金を借りるかにもよりますけど、うん、基本的にやっぱり牛舎は最低限必要で、
うん
うん
うん、
で、それに牛を揃えていくと、とても15頭じゃ、借金返すのでやっと、で、生活費なんて出てこないっていう感じになっちゃうんですよね。うん。うん、って言ったら、現代の規模で言ったら、一家族が借金ある程度返しながら生活していこうと思ったら、40頭ぐらいはやっぱ絞ってたい。
うん。
っ 結構やっぱ小さくはなかなか始められない。
ですよね。
うん。
だからなんかその、そういう意味で小さく始められる、あれは小さくまずはその勉強できる。まあそれは農業高校かもしれませんけど、
うん、
そこ、その学校という世界をもう一個出たところで小さく始められるような、
うん、
そういう受け皿なのか、
うん、
そういうものが一つ必要な気がしますね。
そうですね。それは経験を積むという意味で。
まあそうそう、将来的にそういう当然経営者になっていく、うん、あるいはその、うんまあ、第三者承継で後継者がいない人のところにスポット入っていく、
うん、
っていう前提の上での、そういう小さな、
うん、
を踏むみたいな、
うん。
なんかいきなりやっぱりその何千万とか、その40トン、うん、その、まあ米作ってるとその牛の頭数の40頭がどういうレベルなのかちょっとピンとこない部分もあるんですけど、ですけどまあいきなりその40頭っていうのが、おそらくハードルが高いんじゃないかなっていう気もするので、
うん
まあ、そういう意味では小さく始める。
大卒したなりの子に、
うん、
第三者承継で、
うん、
明日からお願いというのは結構、
出
る方も怖いところはあるよね。
うん、そう、
うん。多分農業、どの分野もそうだと思うんですけど、うん、意外にその、見えるようで見えないじゃないですか。あの、売り上げの単価とか。
うんうん、
あとは、その資材の価格とか、
うんうん。
で、俺もやっぱその大学、学生の時にいろいろ経営者は意識としてあったからシミュレーションしてみたりとかするんですけど、うんうん、ここの細かい費用がわからんみたいなが結構あって、
うん
うん、やっぱ実際に、じゃあそこの部分の数字を実際に酪農やってる経営者の人に聞いても、そうすっと教えてくれる人の方が当然少ないから、
うん、
うん、シミュレーションに結局なんないみたいな、
うん、
で不安だっていうのはありましたね。だから、うん、あやっぱそうですね、そういうまあ上長みたいな感じででも一つの群をある程度保護された、
うん、
中で管理をさせてもらえるみたいなところがあれば、より経営に近いところで管理できる仕組みがあれば。うん、自信を持ってその経営者になっていけるんじゃないかなっていうのは、
うんうん、
思いますね。はい。
青沼君実際大学出た後、
うん、
どっか研修というか、
そうですね。
どっかの牧場入っとったよね。
そうです。それこそ、さっき言った求人サイトで、後継者募集って書いてあった牧場に実際入って、うん、で、後継者候補として、扱ってもらっていたんですけど、うん、まあ、そこでは結局、まあ、自分が若かったのもあると思うんですけど、社長と結構ぶつかっちゃって、うん、で、うまくいかんと思って、
うん、
そこは2年でちょっと辞めちゃってるんですけど、
うん、
で、それを辞めて、来たのが富山の牧場、
うん
うん
うん、
それが富山に来たきっかけにはなっちゃってるんですけど、
黒、う、部、んうん、牧場ですよね。
そうです、うん。うん。黒部牧場で、で、最初研修生っていう形で入れてもらったんですけど、
うん。
うん、なんかすぐに、まあ、いろいろ、まあ、自分も発言してたし、
うん。
どうしたらもっと良くなるっていうことを言ってたら、うん、じゃあもう牛舎長やれっていうふうに、
うん、
研修生ながら言ってもらえて、
で、うん、
その経験があったから、さっき言ったより、まあ、会社っていう組織に守られながら、
うん
うん、経営に近い部分をやれたので、
うんうん、
すごい自信にはなりましたね。
うん、
なんかその辺が、その第三者承継はやっぱり親元氏のと対比をして喋っていくと分かりやすいと思うんですけど、
うん、
やっぱり僕と竹本さんって、まあ親父が鬱陶しいみたいな、あれはいろいろわーっていう話で、まあ、僕ら以外も親元氏はみんなその辺の話で盛り上がってるわけですけど、
うんうん、
うちみたいな話で。
うん、
だけどこれはなんかやっぱ第三者であっても一緒ですよね、きっと。
そうですね、誰かに結局教わらないといけないし、うん、やっぱ最初は、うんうん、本当に手放しやったら、
うん、
無理ですね、
うんうん、結局経営者と後継者っていう関係性の中では、
うん、
血縁だろうがそうじゃなかろうが、
うん、
何らかのそういうトラブルというか考えの相違というか、
うん
まあ、起きるわけですよね、
うんうん
うん、だからなんかことさら親父と息子だからあだこうだっていう話ではないような気が僕はずっとしてるんですね、
うん
うん、
そうやと思います、
うんうん、
結構だから新規参入で 始めてるところだけ見ると、
うん。
うん、あの、自由に最初からできていいな、みたいなのは、後継者組から言われたりもすることあるんですけど、うん。そうですね。その前段階で言ったら、やっぱり、うん、もともとやってた人から教わってるし、その中で自分の意見を伝えたりとか、で、すり合わせをしてきたりとかっていう作業はしてた。まあ、ただそこで言ったら、やっぱり血縁じゃないっていうところですよね。だからやっぱ、その、後継者で親子間でぶつかってるのを聞くと、まあ理解はできますよ。それは自分の親だし、向こうからしたらこうだし、言いやすいから言い過ぎちゃうっていうのがあって、変なこじれ方するんだろうなっていうのは想像できるんですけど、うん。そういった部分で言ったらやっぱ、どこに行っても第三者だから、そういった点では一歩引いてお互いに、冷静に話ができてるから、うん、まあ、うん、正しく関われてる技術と、うん、っていう感じはしますね。
まあ、オンとオフがはっきりさせやすいっていうのはあるでしょうね。
うん、うん、うん、そうですね。うん、帰っても同じ食卓で飯食わなきゃとかそういうのないから。まあ、だから実際、最初失敗したって言った2年間いた牧場も、うん、あの、社長の家にもう住み込みだったんですよ。
うん、
あで、牛舎でぶつかったらそのまま飯食わなきゃっていうのもあったし、うん、あだからそこの感覚はもしかしたら親子間の状況に、はいはい、似てたかもしれないですね。
うん。青い T シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。Twitter ハッシュタグ、青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。